はい、それでは296ページ入っていきましょう。さあ、もう最後のヒロインですね、浮船です。で、宇治十条の、まあ、最大のヒロインと言うべきでしょうけれども、実はこの浮船は先ほども言ったように八の宮が妾に産ませた女性で認知してもらえなかった。で、まあ、母親が再婚相手したところに連れて行かれて、日立という、ね、今の茨城県で育ちます。で、田舎育ちではあるけれども非常に美しいということで、で、薫君は帝の女二宮と婚約はしたんですね。金城亭の娘です。だから、まあ、地位的にも文句なしというところだったんですが、亡き大井君のこと、大井君のことを忘れられない。それから妹の中野君に迫ったりとかこうしてて、まあ、いまいちこう、まあ、正式な結婚、帝の女二宮と婚約はしたものの安定しない。で、そこで中野君がふと浮船の存在を知るんですね。で、じゃあその浮船をこの薫君に会わせてしまおうと、ということにおいて、薫君が浮船を見て、まあ、すぐ惚れちゃうわけですけれども、まあ、なんといっても浮船は先ほども言ったように八宮が妾で産ませた、まあ、地位の低い娘ですから、この浮船もそれから母の存在ね、お母さんもですね、ちょっと地位が違いすぎるんじゃないかということで不安に思います。じゃあ浮船はやっぱりちょっと香り気味じゃなくて普通の、まあ、少々ぐらいの相手がいいんじゃないかと思ったりするわけですけれども、でもこの相手と決めた少々が別の娘に乗り換えてしまったりとかして、結局浮船は行き場がなくなると。で、まさにこの名前通りで、こう漂う船のように浮船の人生というのは、まあ、本当に出生から始まり、それから、まあ、母が認めた相手に逃げられたりとか、で、あるいはいよいよじゃあその薫君の方に行こうかと思ってみたりとか、漂う船のようなんですね。さて、で、じゃあ薫君のほとうまくいくのかと思いきや、仁王の宮に見つかってしまったりとかして、で、仁王の宮、薫君、そして浮船の三角関係が生じるんですね。さて、じゃあ薫君としては仁王の宮にまたこれ持っていかれたとすると、まあ大井君は仕方がない、まあ、独身主義を貫いたとしても中野君をもう持っていかれてますから、まあ絶対にこの浮船だけは持っていかれたくない。そこで宇治を訪れた薫君が、で、浮船をですね、もう思い切って物にしてしまえということで、で、人よ共にします。で、しかもその後彼女をこう仁王宮から隠してしまうんですね。で、一方仁王宮が浮船を一生懸命探したわけですけれども、見つからないと。で、どこにいるのかななんつって自分の奥さんに聞いたりするというね。で、つまり中野君に聞いて、君の義理の妹、僕好きになっちゃったんだけど君居場所を知らないとか言って中野君に聞いたりするというね、仁王宮の大胆さ加減なわけですけれども、まあ、それはまあ中野君としても浮船と薫君が結ばれた方がいいわけですから、まあ、旦那のこの仁王宮には、本当のことは言わない。だけども、なんといっても仁王宮、まあ、プレイボーイで命かけてますからね、よし、意地でも探してやれって探偵を使って探した結果、薫君が浮船を宇治に隠しているということを知るんです。そして薫君のふりをするんですね。で、これ得意技ですよね。仁王宮はかつて中野君をものにする時も薫君のふりをして襲ったんです。ってことは、まあ2回目ですから楽勝ですよ。薫君のふりをして浮船の部屋に入って、で、薫だよとか言いながら入って、あら薫様と言った時に、ごめん仁王宮なんだよみたいな感じで声までそっくりに変えてたんですけれども、まあ、仁王宮さすがですね、おじいちゃん光源氏ですから、もう何でもありということで女性を襲う時に最大の能力を発揮して、で、ついに浮船をものにしてしまいます。だけども、その浮船は一旦は、まあ、当然、まあ、襲われましたし、で、姉の中野君はね、自分のことを思って薫君と一緒になんなさいって言って、で、自分が隠れてる居場所まで言わないでいてくれたのにというふうに嘆くわけですけれども、やっぱり仁王宮って源氏の血を継いでますから、まあ、言ってしまうと、一旦襲われてしまうと浮船は仁王宮に引かれていくんですね。まあこの辺やっぱりちょっとこう浮船の名前通り浮いた船で漂うというところもあり、それから遠野中将と光源氏のバーサスのところで、なんだかんだ言って全部光源氏が勝利を収めていったっていうところの流れもあって、薫君対仁王宮っていうのも、まあ、その源氏と遠野中将と同じような流れで、仁王宮が基本的に全部勝っていっちゃうみたいな流れがあるんですね。で、ただ浮船自体は、当然宇治で囲まれてますから、薫君が訪ねてくる。で、そうすると確かに根暗ではあるんだけれども、物静かで優しい、まあ、自分を包み込んでくれるような薫君、 まあ、でも日本の宮と会うと、強引なんだけども、非常にこうなんていうのかな、あの惹かれる情熱的な恋愛をする、あ、私って一体どっちの男性を選べばいいのかしら、なんつって思ってるうちに、薫君が、まあ、宇治に置いとくのは寂しいから、いよいよ都に引き取るよ、迎え取るよっていうふうに言って、それを今度仁王宮が気づくんですね。んで今度は仁王宮が浮船を対岸の家に連れ出し、そしてまあ関係をまた結んでしまうとなってくると、まあ薫君はいよいよ、あ、ごめん、浮船とすると薫君に引き取られようとしている、本気で私を愛してくれている薫君だわと思いつつも、訪れてきた仁王宮と情熱的な恋愛を2日間朝から晩まで関係を結び続けるというような日々を過ごしてしまって、もう精神的に破綻してしまうんですね。で300ページ、さて薫君と仁王宮それぞれから、僕が都で君を迎えるよなんつって言われてしまって、どちらか一方なんて選べない、もう優柔不断な浮船、あっちへフラフラこっちへフラフラと流れに任せて浮いた船ですから、もういよいよ期限が迫る、僕んとこおいで、僕んとこおいでってそれぞれ仁王宮薫から言われてしまう以上、もうこうなるともう2人をどちらか選ぶわけにいかないっていうことで、激しく流れる宇治川へ飛び込むということをしようとして、で家を出てしまう。さて家を出た翌日の朝、もう自宅では浮船がいないということにおいて宇治は大騒ぎです。でしかも遺書を残して家を出てますから、これはもう浮船様は自殺したんだと、自炊自殺なさったんだわということで、実は失踪したまま、その亡骸も見つからなかったわけですけれども、葬儀が行われるんですね。でところがですね、実は302ページ、投身自殺のために宇治川のところまで行ってたんですが、途中で気を失ったんですね。でそこを通りかかった僧侶たちに助けられたんです。実はもう水に一滴もこう浸かる前にですね、河原でバタッとこう倒れちゃってたんですね。でそこを偶然通りかかった僧侶たちがいて、でまあその僧侶たちに浮船は自分のことを語るか語らないかというところなんですが、まあ、一旦やはりこの厳しい2人の関係の中で三角関係を経験しましたから、もうここは何も言わずもう出家しようということで、湯川の僧侶という人がいるんですが、その人に頼んで出家をするんですね。で自らのことは何も語らず、そしてただ出家だけを願って湯川の僧侶に頼み、ついに出家してしまうんですね。そしてもうこのまま浮船は死んだことになったまま、静かに仏道修行しながら出家して過ごすのかなと思ったら、実は宇治川である美女を助けた湯川の僧侶という人がいるんだっていう話を薫君が聞きつけます。でそれを聞いた薫君は、まあ、死んだと聞いてから約1年ぐらい経ってるわけですが、303ページ、きっとこれは浮船に違いないと感じた薫君、僧侶の元を訪ねます。でそしたら、まあ、当然その僧侶としては、きっとこれは浮船が悩んだ原因になった男性に違いないと思って、一旦は引き合わせることをためらいます。しかしまあ薫君も真面目ですから、いや僕も本当に仏道修行している身ですと、絶対に浮船には手を出しませんということで、湯川の僧侶を説得し、そしてじゃあせめて手紙だけでも渡してくださらないかということで、浮船の弟に小君というのがいるんですが、その小君に手紙というものを託します。そしてその僧侶の方も、実は浮船がどういう事情で出家をしたかということを聞かないまま出家を許しましたので、僧侶自身、まあ、こんなに立派な男性の方がいらっしゃるんだったらね、現俗といって、もう一度俗に戻って、そして人生やり直したらどうですかっていう手紙を書く一方、薫君の手紙はあなたのことを愛してますよというようなことを書くわけですけれども、でもそれを見た浮船は、僧侶の説得あるいは薫君の手紙を読んでも、もう私はやはり一時の感情に流される浮船ではないということにおいて、俗に戻って薫君と愛し合うということはもうしないぞというふうに逆に覚悟を決めて、そして弟の小君に対して、私は浮船ではありませんと、あなたは弟かもしれないですけれども違いますとね、弟として姉に会いたいというふうに尋ねてきた小君に対しても、いやここにいる私はあなたの姉の浮船でもなければ、 薫君が昔愛したと言っているあの女性でもありません。ということで、直接ついに弟に会うこともなく、もちろん薫君に対しても手紙は突き返すっていう形を取るんですね。ここでの浮舟の最後の決断っていうのはなかなか素晴らしいものがあったんじゃないかと思いますけれどもね。